告知いっぱいしたからね、
前半でね、
後半ではいつものいつものね、お便りを
地に足ついたやつ
ねいや早速呼んでいこうかな。
そうだな、
桜ネームもぐもぐさん、
もぐもぐさん
2通目ですね。その他のコーナーに、
はい、
みんな人生初心者、
深い
深いです、
深いね。
矢蓋さん、陽一さん、こんにちは。
じゃあ
前回は初お便りを読んでいただきありがとうございました。お二人が自分の送ったお便りについて話してくれているのが不思議な感じでニヤニヤしながら聞いちゃいました。
そうね、
そうねって、うん、そういうことあるよねニヤニヤさせてる自分がある、うん、
してるやろなと思って喋ってるよ。
そして、理想の休日の回再生数がとても多いとのことでしたが、
あ、そうやったな、
多分それ私です。
お一人で何回回してんの。
妊娠初期、
はいはい、
つわりで動けず、
うん、
スマホをいじるのも画面のスクロールで気持ち悪くなってしまう。でも何もせずにいるのも一日が長すぎるし、耳ならいけると思い、うんうん、ポッドキャストを枕元でひたすら流していました、
はいはい、
なるほどね。最新回を聞くのは集中力がいるため、
うん、
なるほどね、聞き逃すまいみたいな
聞き覚えのある回を何週もってことが、うん、
話の内容を大体覚えているお気に入りの回をダウンロードしておき、
はいはいはい、
ローカルでね持っといてと、心を無にしてお二人の笑い声を聞いて一日一日やり過ごしていました。
もうそういう使い方になってんだよな
病床の人たちにも届いてる、
うん、変な体調
これがいい感じに気を紛らわせてくれてとっても気持ちが救われたのを覚えています。
あ、
その説はゆとたわにも大変お世話になりました。やっぱこうちょうどいい雑談みたいな、
そう、それこそもう横で喋ってる人がおるの盗み聞く感じなのかな。
なるほどね。話は変わりますが、
はい、
最近私の頭の中で考えていることを聞いてください。
はい。
娘が生まれて2ヶ月、
あ、まだそんな最近生まれたんや
ね。もう2ヶ月半とかにな
ってるから、ね、ママ2ヶ月ってことで
もね。いやもう赤ちゃんの数週間はでかいよ。
でかいね。
娘が生まれて2ヶ月、おむつが濡れたりお腹が空いたり眠いけど寝れないよの時、
うん、
それぞれ泣き方が変わってきたように感じます。
ああ
いいね。まだこの世に出てきて2ヶ月、赤ちゃんが初めてなのにしっかり赤ちゃんしていてすごいなと。
確かに、
うん。例えば70歳の人、
うん、
私より、年上で長く生きているから人生のいろいろを知っているなと思いますが、
はい、
その人たちも70歳を生きるのは初めてじゃないですか。
うん、そうね。
つまりこの世の人たちみんないつまでも初心者ってことですよね。
うん、
みんなすごくないですか。
確かに。
とただ私の頭の中を書いてみただけですいません。
いや、
あとは矢蓋さんと陽一さんがいつも通り話を広げてくれると信じてこの辺で
中途半端やな、
雑に投げられた、
雑やない
やでも語りしろのある、
この辺でまた赤ちゃん泣いたんかな
この辺で、
この辺で俺の特技。
いやその泣き方はな、多分生まれた瞬間ぐらいやね
生まれたてのやつか
な。ということで、
なるほど、
なるほどね。まあ赤ちゃんが泣き方にもバリエーションを持って赤ちゃんとして成長しとると、
うん、赤ちゃんなりに自分の不快をなんとか伝えようとしとるわけやな。うんうんうん、
でそうなった時にいろんな年齢世代、うん、それぞれ直面する初めてがあると、
まあ、全部一周目やからって考えたらそうかもね。
うん、そうやな、ほんまに。俺はだから32歳なんで。
そう
や
な、
だからまあなんやろうな、ざっくりこう区切ったらさ、
うん、
30代からまあちょっと人生のなんていうか段階ちょっと変わるみたいな人も多いやんか。
まあ、節目ではあるし、
ね、結婚したりとか、うんうん、会社の中でのポジションも変わったり
とか、昇進したりとかね。
そういう意味で初めての体験は多分、
はいはい、
いっぱい訪れるんかなって思いますし、まさに今僕はリアルタイムで同棲初めてなんで。
そうか、まあまあそうやな、う
ん、同棲初心者。
うん、
陽一は30代初心者と。
まあそうやな、
俺は30代もう2年やってるけどっていう。
ああ確かにね、うん、2回ししてるわけ。
2回ししてるけども、そうやろ、別に年齢で区切るような話でもないというか、うん、まあね、この年になってもなんかまだまだ知らんこといっぱいあるなみたいなことはもう何歳になってもあるんやろうなっていうのを思うし、うん、なんやろうな、なんかもちろんさこの議題でさ語れることなんか賞味いっぱいあるというかさ、うん、 あやっぱ同棲するってなったらこういう手続きがいるんかとかさ、
うんうん、
お ついに印鑑登録した俺みたいなとかさ
その話もあったな。
実印って、うん、
まあ俺18でやってっから
有効活用してない
からしてない、あんまできてない。
そうそうそう、なんかそういうのある中でさ、
はいはい、
なんか逆にさ、この70歳で例えられてるけどさ、
うん、
70歳になってもこんなやつおんねやみたいな。
ああ、人によっちゃね。
そうそうそう。いやこの前さ、これ別に人生初心者の話はまだ全然ちゃうねんけどさ、この前さ職場の、
はい、
売り上げで現金が出たら定期的に ATM に入金に行くみたいなルーティーンが仕事の中にあるんやけど、うん、
はい、
でそのなんか銀行に入金行くとき自転車乗っていくんやけど、うん、もうそのままついでにお昼休憩入るみたいな。
ああ、
でこう昼ご飯買って帰るみたいな感じでやってんだけどさ、100円ローソンがその銀行の近くにあって、
うん、
で100円ローソンでもお買い物しちゃおうと思って、でこうお弁当とか選んでさレジ並んでたら、なんか前に並んでるおばあさんが、
うん、
あのもう腰めっちゃ曲がってんの、うん、70どころじゃない
もん、ベコリ倒してる。
そうそうそう、拳銃ぐらい曲がって
る。出たよ友康のやつ。
なんかさ、そのレジのおば、レジの店員もおばちゃんなんやけど、
はい、
焼き芋出せ、
お
おお、
やっばい、
焼き芋強盗。
自分が拳銃になって焼き芋強盗。
白昼堂々。
己が拳銃になっている
焼き芋、このバギーに入る分だけど焼き芋出せって、
やっばい、
出せって言ったと思って、
出せってやばいな、
ビクって俺してその時に、もうまずあのなる、多分耳が遠いからか分からんけど声もでかくてさ、
出せみたいな、
焼き芋出せ、
うん、やばい。
で俺焼き芋強盗って思ってめっちゃ面白くなってんけど、うん、その時にで、あのいちゃやわらかいやつみたいな、いやもう一緒やろこんなんと思って、うん、
でおそらくやわらかそうなやつか。
で何かな、店員のおばちゃんの応対を見るに、
はい、
何回か来てる人っぽいねん。
ああなるほど、面識ある
というか、はいはいみたいな、うん、で焼き芋をそのトングで掴んで、あの紙袋に入れて、でこれどうみたいな言ったら、うん、その前の拳銃おばあちゃんが握って、その焼き芋、
おお、
うん、まあまあやな、
うん、
って言っててさ、
食えんことはないみたいな、
不合格の焼き芋あるんやと思って、
うん、もう歯ないんかな、もしかしたら。
いや確かにな、
うん、
いやもうちょびっくりしてさ、なんか焼き芋出せって俺多分死ぬまで一生言わんやろうなと思って。
強い言葉やもんな。
いや強い言葉と柔らかいもの、うん、
マリアージュやな。
いやすごいなと思って、なんかなんでこうなんやろうと思っちゃってさ、その時に。
ああそういう言い方になんのがって
こと。いやまあむしろさ、なんやろう、対人関係は人それぞれやけどさ、まあね、何十年も生きたらさ、買い物するときにさする態度っていうのはもう身につくわけやんか、普通に生活してたら、
うん、
すいません焼き芋一つお願いしますとかさ、
うん、
せめて焼き芋ちょうだいでもさ、タメ口なら、う
ん、焼き芋でとかでもまあええし、
出せ
出せって
出せって言ったと思って、なんかその時に なんていうんだろうな、こう横柄な態度みたいなのが、
うん、
無意識のうちにも出ちゃうみたいなのはしょうがないとしてもさ、うん、でそこでこう反省をして気をつけようで改変されるってなったら、自分がさそのフェーズ初心者やったところから学びを得て改善していくみたいな感じやんか、
うんうん
うん、にしても出せって言ったなと思って、俺その時なんかめっちゃショックやって、それがなんか反面教師にするとかいう次元じゃないけどさ、うん、なんかどういう環境というか、
なんでそういう風に
バックグラウンドでそうなってしまうのか、そのなんか認知症みたいなのが入ってこうならざるを得ないのか、うん、なんかそのよく言うやんか、その被害妄想が激しくなるみたいなとかさ、はいはいはい、なんかそういう意味でも、ね、そうそうそうそう、だからそのおばあちゃんもそのなんか認知症とかの被害者とも言えるかもしれないけどさ、まあまあまあ、そういう意味でこのおばあちゃんもしかしたらもうそのフェーズの初心者やったんかなみたいな。
このフェーズの
認知症初心者、
認知症にうまいも下手もないやろ。
いや分からんけどさ、いやとりあえず俺はもうこの70歳っていうワードを、
うん、
ちょうどその光景を目の当たりにした日にこのお便りが来て、でもう俺そのお便り読んでからもそのおばあちゃんのことが離れへんくなっちゃった。なぜ
衝撃的やった、
衝撃的やった。だって目の前にいるおばあちゃんが焼き芋出せやで。
いやだからもうそれは結構なんていうか強い例かもしれんけどさ、うん、 やっぱ細かいとこで言えばさ、
うん、
そのなんていうか、例えばね、あの通勤の電車の中でベビーカー乗ってる人、
うん、
ベビーカー乗ってる人に対してなんか舌打ちするとか、例えば、うん、あるいはまあなんかその、その自分の不快さとか、
うん、
自分の機嫌みたいなものを相手にさらけ出す行為って結構なんかあの、
いや分かるよ、
幼くないみたいな、
うん、
子供がなんかあの物買ってもらえへんくて泣きわめいてんのと一緒やんみたいな、
うん、まあなんかそれこそさ、
うん、
前ツイッターでクソリプする人って危険やんなみたいな話にも通ずる部分かもしれへんけど、こう社会の中で、まあ、それこそ赤ちゃんやったら泣くっていう行為を悪意に変換してぶつけちゃう人みたいな、
うん、
いるよな。なんか何やろ、結構さツイッターでさ、あのバズってる動画とかでもさ、
うん、
電車内でこういう変なおっさんいたみたいな、絡んでくるおっさんとか動画とか回ってくるやんか、うんうんうんうん、見たくもないのに、ね、そういうのもめっちゃ考えちゃうな。いろいろ
同時に撮んなよって思うしな。
それもある
そんなもん、
まあ、防衛として撮る人もいるかもしれないけど、張本人や
ったら回すなよとは思うよ。
確かに、いやー、危ない。
なんかだからそのそもそもの話、俺はそんな人生そのものにさ、うまいも下手もないとは思うやんか、うん、
まあね、
でまあ、なんか赤ちゃんが赤ちゃんやってるってのも、
うん、
まあ、なんかその赤ちゃんが赤ちゃんにできることをやってるだけ、
うん、
ではあるとは思うやんか、もちろんね、
うん、
で70歳の人が70歳やってんのも、そう70歳やるでもないし、
うん、
結局その70歳みたいなもんも人間がなんとなく作った暦みたいなものに合わせて、ある程度その節目節目みたいなものを自分らが生活するにあたって最適化した結果、そういうのが生まれたっていう概念の話やんか、本質的な部分ではないというかね。だから結局その自分が生まれて育って、で大人になって、でまあある程度その社会性も得てみたいなところの経験値やったりとか経験則やったりとかで考え方やったりとか行動って、まあ形成はされると思うけど、
うん、
やっぱそこに関しては70歳という1年をうまくやってるっていうよりかは、
うん、
そこのさっき薮田が言うたような、その人がその行動に至るのって経験とか、
うん、
自分の境遇が、まあ、裏打ちするもんがされるもんがあると思うから、
うん、
結局まあそこなんやろなっていう。
そうやな、まあまあ、さっきの認知症っていうのを挟んじゃうとまたちょっと変わってくる
けど、まあまあそうね、
なんかそういう自分でコントロールできる間は想像力で補いたいよなって思う、うん、
そうやな。
いやでもこのおばあちゃんに関しては、なんやろうな、周りにこう人間関係としてこう恵まれてきた人とかやったらこんなんが出てこ
う
へんのかなと思うしな、そういうその認知症とかいうフェーズになったとしても、う
ん、もっと言えば、あるいはその人だけやったんかもしれんしね、そのダセーなんて物言いをするのが、この店においては通いまくってて知っててみたいな、
うん、
それこそ全く知らん人、薮田とかの場合に対して、あの薮田がいろいろそのお会計してる時にどけとか言われたらやばいけど、
うん、
にはちゃうかもしれんしね、
確かに
相手選んでる可能性もあったりするし、ね、
うん、でもなんか100円ローソンで焼き芋を買ってるってさ、超日常やんか、
うん、
多分その人の使い方としては、
ね、想像しうる光景や
もん。それもあるし、この人にとっては他人と接点を持つ場が買い物しかもうなくなりつつあるのかなとかも考えちゃったり
する。あ、なるほど。
いやだってさ、まあ別にもう娘夫婦とかがさ一緒に住んでるみたいなおばあちゃんとかやったらさ、
うん、
別に食べ物の買い物ぐらいも行ってもらったりできるわけやんか、
そんなベコってるなら。
そうそうそうそうそう、やけど一人で買いに来てるってなったら、
うん、
なんかこう別に焼き芋は食べれるものが限られてるからっていうのもあるかもしれんけど、外部と接点を持つ場として、
うん、健康のために出歩いてるとかもあるかもしれない、
単純に寂しさとかさ、あの外とつながってたいみたいな、
うん、それがあるならダセーなんて言わん方がええけどな。つながり持ちたいがあるなら、
しかも頼んでるものが焼き芋っていう、
せやねんな、
逆やねんな、
なんかいろんな要素が
柔らかいものを超デンジャラスに頼んだゆるふわギャングみたいな
ボキャ、あの言葉と言葉の食い合わせの感じがゆるふわギャングかな。
いやでもほんまにまだ多分僕らもこれから40代初心者50代 初心者とかにね区切りで考えたらなっていくと思うんですけど、
自分自身もね知らず知らずそういう振る舞いをしてしまってる可能性もあるわけやから、
いやその時に立ち止まって振り返って帰り見て、
うん、
勉強と反省と、
そうやな、
想像力でね、
うん、
補って人生経験者になっていきたいな。
確かにね、
ほんまにそれ思うわ。
想像力は大事や、ほんまに。
ただ達観してるということが全てではないしな。
いやそうやで、
やっぱ自分が正しいってずっと思ってる人だっているわけやけど、
うん、
必ずしもそうじゃない
とか、そうじゃないよね。
自分の正義の反対はまた違う正義ってだけのことかもしれないしな、
うん、得てしてそうやしな。
ほんまそうやこういう話をするのも本当は良くないかもしれん。
そうやな。
場合によっちゃ水知らずのおばあちゃんをやり玉にあげて。
そうやな。
お前ね、
うん、
誰が拳銃やね。
もう失礼やから。
いやまあまあまあでも、まあ、とりあえずは。とりあえず一番身近な目標としては、まあ、人に優しくいようって思った一日やった。
ああまあね。
うん、まずは、
うんうん、
いやということでね、まあ、あのもぐもぐさんはこれから自分のことプラス娘ちゃんのこともね、
うん、
育てていかないといけないので、
結構だからいろんな、それこそいろんな目線でというかね、
いやそうやね、
子供に対して
もいやもうそれこそ一番な何歳初心者を感じる年齢やんか、
うん、
よう知って、まあ、そういう感じなんでね、もぐもぐさんもこれからいろいろぶち当たると思いますが、まあね、
うん、
まあ、もちろんあの旦那さんとかあとは家族、
うん、
あの親とかねとか もう逆に知らん人に聞いてほしいとかあったらね、ここでいいんで、
せや、ね、
むしろちょっと欲しい。
子供に飢えてる。
いやまああのなんやろ、俺らがまだ知らん、
あそうだよ、
そう、その何人生初心者フェーズを歩んではるから、
まあそもそもがまずもぐもぐさんの方がその子育てっていうことに関してはもう先輩が当たるわけやから、俺らに相談なんか
な、
もしかしたらいいかもしれんしな、
ママパイいっぱいいるから、
そ
ら
そうや
な、なんでおんねん。この番組
変やわ。
絶対子育てのためになるポッドキャストもっとある気がする、あるからな、ためにならんのがいいんやろな、
あそうだな、そんなポッドキャストぐらいな、
お前ポッドキャストでまで子育ての説教してくるやつめちゃめちゃくちゃもんな、
たるいやろな、
今の話してたるいとか言う。俺ら人生初心者まだまだ初心者やから、拳銃とかたるいとか言っちゃう。まあまあまあ、うん、ネオゴジョ楽園もね、あの黎明編は出したので、
いやそういう、
まあ、2週目として
やっぱそれこそもぐもぐさんが今聞いてくれてる通り、あの話半分に聞いててちょうどええもんな、
そう
標榜してるわけやから、
そう無責任やから、
無責任やから、
桜はみんな俺らの1個目1個やからね。
これはねしょうがない部分もあるんやけどね、
うん、
無責任っていうか責任を持とうにも持たれへんっていう部分もあるけど、
まあ、そこの心地よさをいい塩梅で楽しんでいただければと思いますので、
そんないですわ、
引き続き3通目のお便りもお待ちしております、
はい、お願いします。
彼もコンスタントに、
うん、
桜ネーム夏の修羅
射程
もう冬ですよ、
ほんまやな、
その他のコーナー、陽一さん助けてください、
俺や射程なんか聞いたろか、
矢部田さん陽一さんこんにちは、
こんにちは、
夏の修羅です。今回で3通目
そう、ね、
なんだかアシュラになれそうです。3人いるもんな。先日は扱いの難しい内容にもかかわらずご相談に乗ってくださり本当にありがとうございました、まあ、これはあの抱きすべきジジイの回ですね、シカゴコーヒーさんの感想ツイートの通り、気にすんなで一刀両断できてしまう中、丁寧で親身な回答と展開に、大おみそれです。
そうなんですか、 ありがとうございます。
ただただ励まされました。
あ、よかった。
抱きすべき最大幸福打ち止めじじいは地に吐き捨て踏みにじり、ね、人からの影響をどこまで受けるかの軸、自分らしさ自分自身を大切にしながらゴービングシュラウェイしてまいります。いや、それが一番、うん。さて今回お便りさせていただいたのは他でもありません。陽一さん助けてください。
何？
というのも僕も普段から宇多田ヒカルを好き好んで聞くのですが、はいはい、これまでは日本語歌詞の曲ばかりで、
うんうんうん、
アルファベットの宇多田名義の英語の歌詞の曲はあまり聞いてきませんでした。
はいはいはい、
そうした中コロナが収束しつつあるご時世に仕事で英語に触れる機会も増え、
あ、そうだよ、
最近は洋楽も聞くようになり、
いいやん、
かっこミーハーですが最近は、デュアリパのフーディニに大変面食らいましたと、
うんうん、出したね。
その過程で、宇多田に戻ってきました。
お
アルファベットの宇多田に、うんうん、そこで全米デビュー時のアルバム、エキソダスにたどり着き、
うん、
やっぱり宇多田ヒカル最高だわとなっていた節。そういえば以前陽一さんがどこかの回でエキソダスのアルバムについてちらっと話されていたのを思い出したのです。しかし時すでに遅し、ブックマークもしていなかったためどの回だったのか全く思い出せません。
俺も覚えてない、
各回の紹介文やノートのお便り大全集を参考に1ヶ月ほど前からそれらしき回を端から当たってはいるのですが、未だに見つけられずにいます。トールさんのまとめサイトが見れなくなってしまった今これ以上の当てもなく
ほんまや、
歯がゆさでそろそろ歯が取れそうです。陽一さん助けてください。暦の上では立冬を迎え一層寒さが深まってまいりました、
うん、
京都の冬は芯から冷えますね。引き続きご自愛ください。PS 陽一さんソロイベント、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
火薬ご飯先生の次回作に期待です夢小説
をね、夢小説
ということで宇多田の、
あ、したよな、でもどっか確かに
全米デビューした
音楽っぽい話をした時
は、このお便り読んでちょっと遡ってんけど、陽一が宇多田の話してるエピソードが多分 3,4 本は絶対にあったはずっていうのが
あって、した記憶はあるけど、いつのとどれやったかな。
そうで、いろいろね聞き返してたんですけど、うん、あの見つけられませんでした
管理がずさん
見つけられませんでした。だから多分お便りキーじゃないん違うかな。
あ、多分そうかもね。
フリートークとかやったらあんまり書いてなくて、
うんうん、
でなんかそのアルバムの話とかになったら結構その参考としてツイッターに貼ったりしてんねんけど、そのサブスクの URL を、はい、
うん、
なかった。だからなんかね、去年とかはその1月に出したやんか、
うん、
でなんかあの2月ぐらいにさ喋ったやんか、
はい、
でそれかなと思って聞いたけど違うなってなって、
あ、
で、あとはもうめっちゃ初期、
うんうん、そうやと思う。俺どっちかって
そう、めっちゃ初期聞いたんけどない、う
ん、ないんや。
そう、間のどっかで喋ってると覚えとらん、
うん、埋もれた。
そうだからもう分からんから、多分集合地でね教えてくれる人がこの配信聞いたら出てくるかもしれないけど、うん、けどなのでもう今語ってもらうでいいかな。
あ、そ、俺もちょっとそう思ったよ、
うん、
なぜならね今ちょうどしやすいのよ。
なぜなら
あのね、今日収録してんのがね12月9日なんですけれども、
はい、
宇多田、キャリア初のベストアルバム出ます、は
い、出ますね。いや今日
震えたね
いやマジで俺今日仕事中にナタリーでさチラッと見てさ、
うん、
お、今日収録でこのお便りが来ててと思って
やりやすいいやもうマジですかと思って
ね、
すごいね、何が来るんかなっていう、どういう軸でベストアルバム、なんかそのベストアルバム出る時って、
うん、
やっぱ今までも一応キャリア初とはなってんねんけど、
うんうんうん、
活休前あったんよな実は、
う
ん、
そうやね、
そう、これなコレクション、なんとかコレクションみたいなタイトルで2枚ぐらい出てて、
うんうん、
そう、それもある意味ベスト版っぽい立て付けにはなってたと思うんやけど、
うん、
まあ多分ここまでのキャリア通してのことやから、
うん、
多分それこそ宇多田名義のやつも入ってくるんちゃうかと思う。
ああ、まだ収録曲全部は
明かされてない
はず、されてない
よ、ね、うん、で、そう、アルバム出ますよってのんと、
うん、
ツアーやりますよっていう
ね、
サイエンスフィクションというね。
陽一生で見たことある？
生がね、ないのよ。
あ、そうなん？
ないの。
チャンスやん。
そう、これは行くねと思って、
うん、
絶対に。
で、しかもこのベストを リリースしてのツアーってことはもう新旧の名曲が
失禁するちゃんと失禁おむつ履いていく歌田見てどうなるか俺分からんからさどういう反応になっちゃうか分からんから、うん、一周目やから
歌田
一周目やからそうどんな生理作用起きるか分からんからおむつは履いていくけどいやでもねほんまに楽しみすぎるね、
うん
やっぱそのあのエクソダスとか出した時が2001から2年ぐらいやったかな。
そんな前か。
2002か3ぐらいやったかな、うんうんうん、確かあの2001が確かディスタンス2枚目のアルバム出した時ぐらいやった、
はいうん、それこそディスタンスの話を初期にしてる
やん、ね、そうやね楽園のそうそう2枚目と3枚目の間ぐらいに確か1回出してんのよな歌田名義で、
うんうんうんうん、
でそれぐらいの時期にダッシュアワー2の挿入歌もやったりとかしてて、
うんうん
うん、そうあの曲がめっちゃいい曲やねんけど、うん、そうあの時代結構そのバリバリ海外志向で、
うん、
かつその本場のちょっとブラック寄りの R&B っぽいところの、あの文脈も捉えた感じの音楽作りみたいな感じやったりもしたし、そう新しいことやってるというか日本で流行らなさそうな曲やってるってめっちゃ思ったな、うんうんうん、あの時は。ああいうのも踏まえてね全部聴けると思うとちょっと震えるね、
うん、
興奮してますよ。
ジャケットもまだ
多分そうだね、なんかビジュアルみたいなのは出てたけど、うん、あのサイトとかでも、うん、結構なんか外なんていうか抽象的な感じだったけど、うん、色がぼやーってなってるだけのドローイングっぽいやつやったけど、うん、いやーちょっと嬉しい嬉しおす
なるほどね、
楽しませてくれるよね。でもほんまに2年前のあのバッドモードの衝撃から
な、
今年はだからあれやったね、あの日本の映画で、
うん、
キングダムの主題歌宇多田がやるってやって、うん、あれはリリースされましたけど、うん、あれの PV もね、
うん、
新宿でひっそり来日して、
うん、
宇多田がクレーンで吊るされてるっていう衝撃のクレーンで吊るされる前、クレーンで吊るされた後あのUFO キャッチャーの中にいるっていう面白すぎる PV あれめっちゃおもろかったな。
新しいことにチャレンジし続けて
るわほんまに。
企画考えたやつよう提案した
よ。いやほんまにな、なんかどっかの重工なんとか重工とかによう電話してるわけやろな釣ってもらえません宇多田を安全にっつって
はい宇多田君の新しいミュージックビデオの企画なんだけど
黒帯の監督が持ってきた児玉さんかな児玉さんがそんな感じで持ってきたのかな。
いやほんまやんな、
うん、あれ衝撃やったな
君にはクレーンに宙吊りになって UFO キャッチャーの中に入ってもらう
ウケないウケないウケない宇多田がやりたいって言ってる可能性あるからあれそっちを、
うん、
面白いほんまに。
なるほどね。
そうちょっとね、だから来年もまた楽しみやなと思ってね。
うん、いやベストアルバムね。
うん、やっぱ扱いむずいよね、その、うん、出さんといてほしいみたいな
ある
もあるよね。
なんか10フィートのタクマがベストアルバム反対派みたいな、
あそうなんや、
なんか話をブログかツイッターかちょっと忘れてんけど、なんかそのベストアルバムにまとめるということは、うん、今まで作ったアルバム曲の存在がないがしろに自分の中でなる気もするみたいなことは言ってた気がするし、
分からんでもない話やな。
だってそのなんかもちろんそのシングルをリリースするみたいなメジャーな活動と、そのシングル 2,3 曲とアルバム曲で1個のアルバムみたいな考えもあれば、アルバムという世界観で作った中で一番キャッチーやからこれをシングルとしてリリースするみたいなのもあったりするわけやんか、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
あそうやな、
っていう文脈で一枚一枚アルバム出してんのに、じゃあその中からかいつまんで売れた曲だけをベストアルバムとするっていうのもどうなんやろうなとも思うしな。
あまあ要はキャリアの綺麗なとこだけ
そうそうそうそう
パッケージされたみたいな感じやもんな。
なんかベストアルバムで思うのはさ、
うん、
ごめんちょっと今夏の修羅の依頼と全然確かに違う話になってるんだけどさ、なんか俺その CD 世代やんか、
そうや、ね、
の TSUTAYA とかさ、うん、レンタルビデオ屋でそう CD を借りるってなった時に、もちろんその新譜とか、
うん、
俺ら世代のミュージシャンの CD とかはさシングルとかでもいっぱい扱ってて、
ね、
ただ俺は90年代の J-ROCKが好きやったら、
はい、
その当時のシングルの CD はもうレンタルされてないのな。
ああそうやろな。
アルバムはあるけどみたいな、
うんうんうん、
ってなった時にカップリング集がベストの中に入ってるアーティストはありがてえと思ってた。
あるな。
そう、 B 面集みたいな。そう、あれめっちゃありがたかって、ナンバーガールとスーパーカーがまさにそうやった
。はいはいはいはい、はい、
シングルは置いてないけど、もう CD ショップにも置いてないし、けどこの B 面集がベストアルバムとして出されてるってなって、
だからやっぱそういう B 面集を出すアーティストってそのファン層を分かってるというかさ、
うん、
そのミュージックフリークじゃないけど、
うん、
結構もうがっつり聴くタイプというか、うん、それこそ J-POP というか、
うん、
結構カジュアルに音楽楽しみたい人こそ、うん、A 面っぽい音楽で割と満足できる人らになってきたりするんかもしれんな、
うん、でももう今サブスクやんか中心は、
そうやね、
ってなったらじゃあベストアルバムをリリースする意味ってってなるやん
か、今回に関してはな。
そう、
めっちゃ思ったね。
だからまだ詳細発表されてないけど、うん、だからその新曲がベストアルバムの最後に収録されてるってパターン、
熱いな。
かリマスターというパターン、
うんうんうん、
リミックスとかリマスターというパターン、ね、うんうん、かもうそのシンプルにそのサブスクに追加されてないカップリング曲が B 面集として入るみたいなパターンとかがさ、
うん、リマスターの場合割と揮発のアルバム丸ごとっていうパターンの方が多かったりする
けど
ね、
うん、確かに。どんな労力って思う、うん、
そこまで分からんかったりするやろしな。
逆に再録とかいうのもあり得るから
。ああそうやね、再録はパターンは
たまに歌い直してるパターンとか、
味感やりがちなやつ。
そうそうそうそう。ベースボールベアはベストアルバム2回出してんの。
すげえな。
そう、しかも1回目出した時はそのギターがまだ脱退してない
子、ああ湯浅が、
そう、
うん、
なのにその後すぐに脱退しちゃって、
ああ出した直後に、
で出した直後にベストもう1回出た
やり直しベスト。
そうで、そのベストにはあの祭りの後っていう曲、
はいはい、
あのライブのアンコールの定番曲があるんだけど、それをあのナンバーガールの田淵久子がリードギターで参加して再録するっていうのが収録されてるベストアルバムやって、嬉しいけどやり口って思ってでただもっとすごかったのは、1枚目に出たベストアルバムは、
うん、
あの白黒の鉛筆画みたいなジャケ、
うんうんうん、
で2回目すぐに出た 2回目のベストはそれがフルカラーになってるっていう、イランギミック合わせて欲しくなるようにしとるって思って
社交心を
そう
そうやね。
でちゃんとあの DVD もついてると
、はいはいはい、
なるほど買うけど、
証拠たくましいな
買うけどと、全然サブスクの時代やね、もう
実中
もうそういうのばっかり、
Into the 実中、
なんかそういう意味でベストアルバムを好きになれるかどうかって結構難しいポイントやとは思ってるし、ね、好きなアーティストであればあるほどベストアルバムも愛したいとも思う。
うん、そうだね。
だからどういうベストアルバムにするかっていうのはミュージシャンの人たちみんなほんま真剣に考えてほしい。いや
そうやよな。だって要はファンはもう知ってるし、擦り切れるほど聴いてる曲を改めてその新譜というか、
うん、
新しいパッケージとして出すにはなんか曲以上のまあ意味なりなんなりがね、
なんかそのベストアルバムを愛せるベストアルバムを出してほしいっていう気持ちと、音楽好きっていうのをアイデンティティにしてる以上、ベストアルバムという存在をそもそも腐したくないという気持ちもある。
あるね
ベストアルバム
こんなこと言いたい、
そうそうそうそう皮肉らせんといてほしいとか、うん、そういう気持ちもあるから、
そうやな。だからそう思ってまうのはそういうベストアルバムもあるからやでよな。
そうやねんな。だからまあそのミュージシャンの本意じゃない部分で出されてるものもこの世にはあまたあるやろし、
ね、
仕事やしな、
うん、
もちろんお金になるなら投資するし、
うん、
っていうのもあるや
ろ。そのそもそもサブスク全盛期の今さ、まあなんかもう何年か前から言われ続けてるけど、アルバムの意味みたいなってずっと問われてる時代ではあるやんか、
うん、
アーティストがアルバムで曲出さなあかん意味ってそんなにないというか、
うん、
みんなもう一曲一曲でバラで聴いてるしてるわけやから、うん、っていう中でその例えばケンドリック・ラマーがダムを逆順で出すとかさ、
うん、
それなりになんていうか作品としての、
うん、
メッセージ性なり自分なりの思う なんていうんやろな、コンセプトみたいなものをちゃんと持って作品を作ってるっていう風な人らもいるわけやから、やっぱ捨ておけへん
よね。そう、12インチでリリースするときは曲順入れ替えるとかの
あれ怖い、すごいことやっとるその手があったかって思ったもん、ちょっと
いやでもやっぱりそうなってくるとアルバムの世界観みたいなのがこうキャッチーに伝わるやつとかはな、アルバムにする意味みたいなのが付与されるんやろ
う
し、
まあ、そもそもヒップホップってそういう文脈で語られがちなジャンルでもあったりはするやろ
う
しね、
うんまあ、テーマあったりするし、
うん、
なんか昔やったらさバンプオブチキンのアルバムには1曲目と最後の曲になんか短い1分ぐらいの曲でオープニングとエンディングになってるみたいな、ああいうのもアルバムで出すことの意義というか意地みたいなのもあるやろうしな、う
ん、オープニングってほんまにアルバム単位じゃないとないトラックやもんな。
そうやな、確かに。
ようあるけど、
オーバーチャーとか、
ああそうね、
タイトルにつけられがちオーバーチャー、確かにな、それあるよな。逆にいやなんかさアルバムにする意義みたいな、俺は別に音楽業界の人間じゃないから、うん、もう別に個人的な意見しか言わへんけどさ、うん、うわこれめっちゃ2曲目っていう
あるよな
あるあるある
よな、2曲目あるある、
うわ2曲目みたいなのもあるし、
ちなみに巷でよう言われてるのは4曲目が A アルバムはマジでいいアルバム、
あるよな。でなんか逆に最後の曲壮大に終わるアルバムもあるけど、うん、あなんかこんな気の抜けた感じの曲を最後に持ってくるみたいな遊びもあんねやみたいなとか
さ、確かに最後か最後の一個前長尺勝ちとかね、
うん、そうそうそうそうそう、なんかそれこそさあのロックバンドやけどあのエンディングのいっちゃん最後の曲だけこうちょっと短めにアコースティックっぽいのが入ってるとかさ、うんうんうんね、そういうのとかもだからアルバムとして考えた時にそういう風になったやろうな、でそういうの感じられるのも嬉しいし、
嬉しいね。
2曲目やなっていうやつはライブでも2曲目にやる、
あ確かにどう跳ねてもそうなるやろうなとかな、
でやっぱりこの1曲目やなっていうのもあるし、イントロからぶち上げてくるタイプのやつを持ってくるみたいな、うんうんうん、シングルじゃないけどこの曲はアルバムの1曲目として代表作名曲みたいな、
うんうん、
この前 Always のライブでめっちゃ思った
。ああなるほどね。
もうあの出てきて何も言わずにパーマシスト始めた時にありがとうってなった
ファン心理、
そう
ファン心理
一曲目ってなった
なんかもうずれ続けるけどさ趣旨からもうずっとアルバムの話しちゃうんやけど今年のね、うん、あのアルバムであのジャングルっていうねあの、
はい、
イギリス の,、
はい、
あの UK のダンスポップみたいなの作る
2
人組のイハルやんか、
うんうん、
あのみたいな今年出たアルバムボルケーノっていうね、
はい、
じゃあのダイダイロンジャケのやつがあんねんけど、まああれ普通にリリースされた当初マジでほんまにいつもある感じの普通の新譜やなと思って聞いててんけど、うん、あっからのなんか YouTube 使った幕詞がすごくって、
うん、
まあもともとダンスミュージックやから今までの曲とかも結構そのいっぱいダンサー使って、
うん、
ほんまめっちゃ踊らすっていう感じの PV が多かったやんか、
うん、
それをもうアルバム丸々をフル尺で全曲にダンスミュージックつけたみたいな、
うん、
リリースの仕方というかプロモーションの仕方してて、うん、それもなんかあの最初確かアルバムをフィジカルで買ったらコードがついてきて、
うん、
そのコードを持ってる人はあのその独自の URL にアクセスして、
うん、
だからアルバムの尺データ45分ぐらいやねんけど、
うんうんうん、
その丸々フルムービーみたいな感じで見れたんやけ ど,、はいはい
どね、
それをもう YouTube で曲刻みでちょっとずつちょこちょこちょこちょこリリースし、
うん、
あの放出してて、ほんま先週ぐらいにやっと全曲 YouTube でも、はい、出揃ったみたいな感じやってんけ ど, どそれももうずっと見ててワクワクする作りというか、
確かにな、いや今やからこそできる
リ
リース
で、ね、逆にそのアルバムに全曲にさ、
うん
ムービーつけようってなったら結構まあかかるやろ
う
し、ね、それ含めてなんかもうこの気合の入れ方何と思って、
なるほどな、
面白かった。
いや
アルバムである意味やなこれもとは思ったし、
なんかそのアーティストの相性というのもあるやんか、
うん、
この人がこれをやるから面白いとかさ、
ある、ね、
逆にこの人はこのオールドスタイルをまだやってくれててありがとうみたいなとかさ、はいはいはい、その人アーティストそれぞれの華麗なるリリースみたいなのがさあるやんか、様式美もあるし、うん、ある新しいことをこの人が打ち出してるみたいなのもあるしさ、
うん、そういうのらしさを取るか新規性を取るかみたいな、そ
うそうそう、いつの時代でも感じさせてほしいと思うよな、
ワクワクさせてほしいよな、ほんまに。
ちょ夏の修羅のことを置いてけぼりにしちゃったけど、うん、いやなんかさっきさそのベストアルバムの話してた時にさ、うん、あの夏の修羅か 昨日かサービスエリアか誰かの話の時に、
うん、
あの山水のあのエピソードだけでプレイリスト組むかみたいな話前ちょろっとしたやんか あれを作ろうと思ってんけど、作ろうと思ったんやけど、まあ聞かんやろって思って
結局ばっか
そう結局って思って、であのその時に思いついたのが、そういえばと、
うん、
もうあの何2023年も終わりますと、
はい、
だから2020年2021年で2021年の12月に何やったか覚えてる？
2021年の
終わりに
俺らが、
うん、
20年の終わりはなんか俺が参加できんかったクリスマスみたいな、
うん、だからその2年というあのその年末に何やったかっていうと、
うん、
あのネオ五条楽園のベストエピソード投票
っていうのを、ね、あやってたね、
やったんですよ。でそっから2年経ってんねん。
あ、そっか、
そう
まだ溜まってるしって
こと。そうだから2022年以降で、
はいはいはい、
ベスト組んでもいいかな。
ああいいね、
そう
募って、
そう、
うんうん、いいんちゃう。
でそれをプレイリストにする。
はいはいはい。
あ、ネオ五条楽園の、2回目のベストアルバム、
はいはいはい2枚目ベストアルバム2枚も出すもんちゃうねんけどなるほど。
まあ単純にその投票する人の物差しで好きやからっていうのもあれば、うんうん、ネオ五条楽園総括するとこのエピソードが一番聞きやすいかなっていう考え方でもいいし、もう単純に自分のが読まれてるから一番好きです、はいはいはい、一番聞きましたでもいいし、うん、あのさっきのもぐもぐさんみたいにあの何回でも聞けちゃうっていう意味で理想の休日のエピソードみたいなのでもいいし、うんうん、それで一回2021年までは確かね1人 3通というかその3エピソードで募集して、でそれに点数つけてランキングにしたんやったかな、
はいはいはいはい、
ってやってたけど、今回はもう1人1エピソード、
おお、ストイック、
珠玉を決めてください。
なるほどね。
そうで、なるべく 10集まってほしい。
ん
10は集まってほしい。
ああ全部でってこと。
そうだからもう投票されたやつはもう容赦なくそのプレイリストに入ると思ってください。
はいはい、ほぼね。
そう、集まったが4とかやったら寂しいやん。
寂しいね。
そう
10は欲しい。どこがベストやねん。
そう
何がベストやねん。
4しか集まってないベストが意味わからないやつやったらもう最悪やね。
最悪外れち。
でも単純に神回って思うもんでもいいし、
あ
2020年の1月から最新回までの区切りで好きなエピソード
を
選んでください、
はいはい、どしどしもね。
そう、これをあの新コーナーのところに設けるので追加するので、それを送っていただければと思います、
はい、多分年末ぐらいに発表するのかな、
はい、
うん、
ということでね、このアイディアを思いつかせてくれた夏の修羅ありがとう
ありがとう、いつもありがとうな
ということでね、うん、めちゃくちゃ音楽の話しちゃったな。もしかしたらカットしてるかもしれへんけど、あ、まあまあまあ、いやまあまあまあ最近はやっぱり1時間超えでも聞いてくれんやなって観測できてるんで、
まあね、うん、流し聞きにちょうどいいと思って、
はい、ということでね、夏の修羅も引き続きねお便りお待ちしております。
よろしくね。
マイスマイ
お前は愉快
顔
の
ジュニア
フレンドリー
マイコ
ッコに
ちゃんくれろ
って言われ る。マ
イスマイ変なジングル。結局音楽の話が一番楽しいんだ
よ。楽しいよな。あの季節ごとぐらいでやっていきたいよな。
なあ、しかもなんか俺らコンテンツ系じゃないからっつってさ、
そうそう、
ライトにしか喋ってないというか、もうマジで俺と陽一が喋ってるだけになってんねんけどさ、うん、結構その2人が好きなものとかあのおすすめのコンテンツの喋ってる回好きですっていう人結構多いから、
言ってはるよな、
やろうって思う、うん、
やってええんやなとは思うよ
って言ってるけれども、
うん、
まあネオ五条楽園といえばこれでございます。
どれを、
ではねこれもね本当にいつもありがとうございますという気持ちなんですけれども、はい、桜ネーム、木の川サービスエリア、
出た出ましたお前はいつも停車中
ネオ五条楽園といえば山水のコーナー、恋愛トラストでございます。
てめえは、
こんにちは、第135回山水のコーナーでお便りを読んでいただいた桜の木の川サービスエリアです。お便り紹介でのタイトルコールの際にお酒を追加で持ってくるくだりは僕も一緒にお酒を用意して聞きました
。いいやん、いい楽しみ方してるやん。
確かにね。 共感や軽口など、緩急の効いたお二人の愛の手のおかげで僕の思い出が成仏された気がしました。
よかったよ。
また半年前からギターを弾き始めたので、
あ、そう、
ネオゴジョ楽園ピックはめっちゃ欲しかったです。
よかったよかった。
残念です。
あかんのか、持ってないか。
まあまあ、まあ、リアルで会えたらね。
そうやね、
あげるよ。余ってるやつをあげよう。さて、さんずいのお便りを読んでもらったばかりなのですが、
はい、
他にもさんずいのコーナーに回答しそうな話があったので、
じゃこいつ
話をさせてください。これタイトルついてるわ。
何？
僕の中では特別だったのに。
ダサい。
当時ド理系高校ドカタカナの動画
つって
ド理系高校生だった僕は、数学や理科で習った用語などを日常生活で使ってはかっこ友人の温かい手を触って熱平衡してんなといった感じですって書いてある。どんなんって言ったからね、日常生活で使っては笑い合うような学生生活を送っており、女子と会話することは英語の授業だけという感じでした。
めっちゃわかるわ。
いや、この書き出し、うん、毎回これになりそうやな。
ほんま
やな。同じ。
どういう。
これ
いつもこれ。
これいいな。
うん、
当時ドリ系高校生だった僕は数学や理科で習った用語などを日常生活で使っては笑い合うような学生生活を送っており、女子と会話するのは英語の授業だけという感じでした。
ラノベ。
そんな僕に事件が訪れました。事件が起きたのは高2の文化祭の時期ですが、
はい、
物語は小学生に遡ります。
お、
小学生だった当時、
はい、
クラスの番長みたいな子に、
うん、
好きな子誰なんや、
うわ
と聞かれた際、
ね、
見た目が可愛いという理由で仮名で A ちゃんと答えたことがありました。
はい、
それ以降何かにつけてお前 A ちゃんのこと好きなんや、
ずっといじられてんねや
と、いじられるようになり、個人的にはとてもしんどい1年間を過ごしました。
ね、
さらに嫌だったのは、僕の発言のせいで A ちゃんの方もいじられていたということでした。
それは嫌やね。
なんやかんやで、いじりは終わり中学生になりました。
うん、
まあ飽きるもんね、
これ、ね、
一時のノリみたいなね。地元の公立中学なので A ちゃんを含め知り合いはたくさんいました。
うん、
不思議なことに A ちゃんは休み時間に僕たちのグループの話に入ってくるなど、僕と積極的に接点を持ってくれるようなムーブをしていました。当時の僕は僕のせいでいじられたのに申し訳ないという贖罪の気持ちでいっぱいでした。
まあまあ、それもあるか。
3年間まともに接することができませんでした。
同じグループやのに
の高校も同じ学校となり、
うん、
2年生の時に同じクラスになりました。
はい、
文化祭ではダンスをすることになっており、
うん、
ボカロが大好きな僕は、
はい、
ボカロの曲ブリキのダンス
を
踊ることになりました。
はい、
クラスの大半は何その曲という反応でしたが、うん、A さんは違いました。え、この曲聴いてるの？
やばい。
私結構こうボカロ好きで話せる人探してたよね。
おーおーお
ー、500日のサマーやないか。
ブリキのスミス。
これちょっとな、これちょっと伝わりづらいかもしれないけど、うん、この探してたんだよねっていう鍵括弧の後、
うん、
てんてんてん嬉しい。
それどっちが言ってんの？
木の川の心の中。
心の中。
嬉しい。
嬉しい。
ボカロが好きで明るくて可愛い女の子なんてもう好きになるしかないやん。
始まった。
しかし舞い上がったのは一瞬で、
うん、
A さんには彼氏がいるのを知っていたからです。それも空手で全国に行くような武道の達人です。
おいおいおい。
理系ヒョロナが予選落ちテニスプレイヤーには勝ち目はありません。
ないな。
あのここで判明した、あの男女同じ運動部やった、あの陸上部か水泳部かって言ってたけどテニス部やった、
ね、テニス部やったよな。
事件が起こったのは、
うん、
楽しくボカロの話をしていた時のことでした。
はい、
好きな曲かぶってるし一緒にカラオケ行かへん？
わ、
嬉しい。
嬉しい。
カイジの
嬉しい。
カイジのあの
もちろんそれがいい。だがそれがいいの。行幸
行幸。ボカロが好きで、明るくて可愛い女子からカラオケに誘われるなんてもう好きになるしかないやん。
2回目。
え、2人で？うん、だって他に気合う人おらんし。
わお。
でも、うん、彼氏さんおらんかったっけ？大丈夫なん？
気にすな気にすな。
彼氏も他の女の子と遊んだりしてるし、いやそれは大丈夫なのかと思いましたが、彼氏に嫌気がさしている今がチャンスと思い、
わお
内心とても期待していました。
ですよね。
カラオケ当日、私服の A さんは、カジュアルでとても可愛かったです、
うん、
それに対して僕はユニクロで買った緑と黒の前開きのチェックのパーカー、
めっちゃ想像つく、
マジで頼むからダサいやつが来たらダサくなる服売るなとユニクロに怒り心頭でした。もう
分かるわ、
さながらカジュアル炭治郎です。
お前カジュド炭治郎、
カジュド炭治郎、カジュド
ダサの呼吸
ブリキの肩、
ブリキの肩
カラオケでは、
はい、
2人で歌う曲を入れては
デュエットやん、
一緒に歌おうよと言われた時に、本当に俺のこと好きなんかなとなりました。
始まっとるな。
一方僕は A さんが知っていそうな曲とギリ歌えそうな曲のベン図から曲を探すためにフル回転フル回転で、あまり楽しむことはできませんでした。
理系だ
気にすんなよそんなこと帰り道やっぱり気になって、彼氏さんに内緒で言ってもよかったのと聞きました。
聞くなそんなこと、いちいち
なあ野暮な、うん、すると
アホが、
あ向こうも他の女の子と遊んでるしさ、
うん、
こっちがどんな気持ちになるか知ってほしいなって思って遊んでるから大丈夫。
うわ
大丈夫じゃないよ
ナレーション
A さんはまだ空手達人のことが好きで、嫉妬心から僕とカラオケに行ってくれていたのです。
煽ってる感じやね。
変な期待をしていた分切なくなりました。
当て馬にされちゃったな。
気まずかった僕は中学校の時に仲が良かった子の話を始めました。
おお
A さんって B 君と仲良くなかったっけ、
うん、
どんな話してたん。急に沈黙が訪れて、あんま思い出したくないんだけど、 B 君と付き合ってて嫌なことされて別れたんだよね。
あら。
それから気まずくなってさ、
ショックでした。キモい。その慣れではないやろ。間違ってるって。
ショックでした。僕が地雷を踏み抜いてしまったこと。まあ要はその中学の時の共通の友人の話をしたと思ったら実は付き合っとったと。
いやー。
浮
かれてたのは自分だけや。
そう、僕が地雷を踏み抜いてしまったこと、そして中学校の頃の A さんは僕の友人の B 君と付き合っていたし関係がギクシャクしていたことを知らなかったこと、
そうやな。
そこからの帰り道は覚えていませんA さんは僕のことをアッキーという小学校の頃から、同じな子しか呼ばないあだ名で呼んでくれる唯一の女の子で、僕の中では特別な人だと思っていたのに、 A さんのことを何も知らなかったことや、嫉妬のうさばらしに使われていたことがショックでしばらく立ち直れませんでした。話はこれで終わりです。後日なんですが、最近風の噂で今でも A ちゃんと空手達人は付き合っており、
やら
結婚目前であることを知り、
あひ
ー胸がギュッってなりました。
ちょいちょい出てくるな。
どうか成仏させてくださいということで、
いや
持ってんなエピソード、
持ってんな。いやおもろ、こいつ一人でジタバタしてるな。右往左往して
ブリキの心で、
わかるわ。でも
ブリキの傀儡や。
そう、やっぱねめっちゃ思うんやけど、
うん、
こっちが思ってる時って相手そんな思ってないよね。すげえわかるよそれ。
いやなるほどな、
悲しいね。これはでもね、あざけてるとかじゃなくて、もう自分と照らし合わせてる。
共感、共感の嵐、共感。
あの緑のチェックのパーカーも全然共感して
る。お前だってな。
俺紫チェックのパーカーやったから。
これさ、陽一が大学1回生の頃に一丁だと思って、
これが一番持ってる服で一番おしゃれやと思ってた。
紫と黒のチェックのパーカー。いやあれな、多分1周年の時に作ったジンのあのコラージュのページで見れます。
見れます。あれほんまおしゃれやったから。
いやあれやばいよな。
あれやばい。あんな運な。マジでそう。
いやなんか俺らが中学高校の頃のユニクロってこう絶妙なメンズの柄のやつ多かった
よな。なんかその爆弾置くなよな。 梶本次郎ちゃうねんから爆弾に見立てたパーカー置いとるいやレモンがごとく
でもさ絶妙に理系やもんな、そのセンスが。
そう、
分かるよ。俺も高校理系クラスやってさ、うん、
お前の場合ループタイやから
そう、俺はあのやるループタイっていうか普通にあのニットのネクタイ、そう、俺はポロシャツにニットのネクタイに黒スキニー、
やばいよなそれも。
いや当時おしゃれやったんや
もう大道芸人やん、
当時おしゃれやったの。
ジャグリングする人やあの四角い箱3つ連なってるやつカポカポする人
いやでもなんかこれ自分で言うのもなんかちょっとあれやけどさ、
はいはい、
その高校1年の時点で身長ある程度あったら、
うん、
シンプルな服着てたらそれっぽくなるっていうのを自分で分かってた。
ああそうだよ。
だからね、柄物みたいなのも着ひんか
った
の、
ああなるほどね。
そうそう、もう無地で色だけみたいな
のに
してた。でも黒スキニー履いといたらなんとかなると思ったスキニーが流行りだしたっていうのも
あった。あ確かにね、
やっと俺の体型に合うズボン着たと思った。
俺らが1回の時ほんまにもう上パーカー下スキニーやったもんな、黒スキニーみたいな。
いや俺がさ、なんか裾の幅広いズボンがあんま似合わへんから、
はあ、ワイドパンツみたいな、
ね、そうそうそうそう、今でも全然細いズボン
履いてる。カーゴとかも履かんもんなお前。
そうそう、持ってるっちゃ持ってんねんけど、うん、最近やっともうなんか
ええかってなって、
トレンド的な意味でもな。
まあまあそうか
も、ね、そうそうそう、
ダボっとしてるの流行ってるから、
ね、もっとガリガリやって、そもそも、
ああ
筋肉もなかったしみたいな。そうってだけど、もう周りのクラスの人たちはもうまさにそうやったわ。
いやそうやね、
ほんまになんか
それが普通よ。
半袖 の、 あの T シャツに半袖のなんかチェックのシャツをボタン止めずに羽織ってる人みたいな、うん、あそのうち私服の高校やったからね。そう、でもみんなの私服がもう毎日見れるっていう学校やったから、ひどかったよ理系のクラス。
いやいやそうよ、
文系と英文クラスみたいなんで分かれてたんやけど、女の子が比率的に多いから、
服見りゃ分かるみたいな感
じ。私服校の女子多いクラスみんなおしゃれやもうみんなもう大学行く準備できてますみたいな格
好、
うん、
お化粧もするやろし、
そう化粧 OK やし、うん、あのアクセサリーと髪染め OK やったから、そうか、すげーな。もうおしゃれな人はとことんおしゃれで、置いてかれるやつはずっとダサいみたいな感じだった、う
ん、差がつきまくるんやな、
やばいと思ったもんやっぱり。
でも逆にその周りに見れるってのは羨ましいけどね。だからたまの休みの日にさ、
うん、
みんなでカラオケ行こうの時にダサさが露呈するのが一番怖い。
ギャップな、
ギャップで、
イケメンであるほどかわい
そう
や
もん。そうそうそう
そう、それはあるな。で俺は姉貴がいたから、で姉貴も同じ高校出身やから、
なるほど、
入学前になんてもその
プロデュースされてんねや。
そう、私服校やから、もう一発目にダサいやつ認定されたら終わりやからっつって、しかもまだ理系やろみたいな、こうクラスみたいな、うんって言いながら
お姉ちゃん
うんって言いながら、だから15歳の、
あ
高校入学前の薮田少年、二十歳の姉貴に連れられて初めて河原町の古着屋に連れて行かれ、
ずるやよなその時二十歳の姉おんのマジでずる
やろ。古着で、あの、まあ、高校生とかになったらお小遣いも増えるから、まあ、その2000円台ぐらいの服の中でもおしゃれなものを買いなさいとっていうのと、あのもう困ったらユニクロやと思ってるかもしれへんけどみたいな、当時ユニクロ今ほどおしゃれじゃなかったから
、それこそさっきのパーカーみたいな売ってるからね、
無印で服を買いなさいと。
あー出た、
そう
ちょっと値張るけどね。
そうちょっと値張るけど、普通になんていうの、ちょっとこの首元が広めの黒の
ボートネック、
そうダボっとしたロンティーみたいなのに、モスグリーンのズボンみたいなのとかを姉貴が合わせてくれて、はいはい、で俺にあのなんかメッセンジャーバッグみたいなのを持っといたら、はいはい、もうそれっぽくなるからみたいな。
あの当時流行ったからな。
で俺はその時から姉貴に教えられてフライターグに憧れまくってたんやけど、そんな金はないから、
うん、
なんかそれの廉価版みたいな、なんかタガーっていうなんか、
は
い、
あ
ーメーカーのね、あの蓋の部分がこうベリベリって剥がせる
やつを。ええー、なー、俺フライターグなんかおかんに教わったからな
おかんに教わったらなんか嫌やんなちょっとい
やでもかっこいいと思ってたけど、
うん、いやでもそうで、俺はいつかフライターグ買うんだと思いながら、
めっちゃわかるわそれ
高校1年生の時にね、俺でタガーっていうメーカーのやつ我慢してたけど、でもやっぱメッセンジャーバッグっていうのがその当時あんまおらんかったから、しかもその私服校ってなったらみんなリュックかエナメルバッグやね、あの運動部とか
な。
そう
だからあんまメッセンジャーバッグも容量ないからな。
そうそうそうそうそう、やけども姉貴にコーディネートしてもらってかましたよ、
ヤブタをプロデュース
なんか当時その細ネクタイみたいなのが流行ってたから、今振り返ったら結構激ヤバいやけど、
やばいよね、
当時はやっぱりちょっと
あったかな、
私服校の中でも、まあ、おしゃれな方やった。ただネクタイって呼ばれてた。
あとハットとかね。
でハットだけはあかんと思ってた。いや、おったよもちろん。おったやろ。あのしかも軽音部とかに行くとさ、うん、あのなんか白と黒の市松模様のシャツに黒のハットかぶってさ、紫の羽刺さってるみたいな。
すごいやん。
そう、羽と思って、うん、おったよ。
おったよね。
でももうほんまに私服校すごかったもん。姉貴のおかげ。
高校よね、
姉貴のおかげ。しかも今ほど青強くなかったから
当時
2,3 アイテム、覚醒前 2,3 アイテムぐらいしか持ってなかったから。そう、それがあったからな。
なるほどね。
でなんかそのもう俺は高校じゃあ初恋が中3 で、
はい、
で結局それもなんか両思いやったけどすれ違いでうまくいかず、で高校1年で彼女できたみたいな感じやったから、なんかそういう勘違いで失恋みたいなとかを経験してないっていうのは逆に羨ましい。
なんやこいつ、
羨ましい、
鬱陶しい。
青春したかったな。そういう、
黙れよな、
うわーっつって走り出したかったな。
こいつ
チェックのパーカー着て、
こいつ俺は友達やぞ。マジでこんなやつ、こんなやつ停車してないんやから。俺らは停車しっぱなしやけどさ、サービスエリアで。
俺はもう高速で、
お前ずっと爆速で走ってる
けど、俺は時速180キロでも先に行ったから
な。ロバタの石、ロバタの花に気ぃつかへんこいつは。俺らはな、ロバタの花見てな、こんな景色あんだって言えてるからな。それが旅の醍醐味やもんな。目的地に早く着くことじゃないから、旅の目的は。
いやでもなんか付き合ってない子とカラオケ2人で行くってなかなかないよな。でもそれに関しては普通に羨ましい。
だからそう、付き合ってないからあんのよ、いっぱい。
そうやね、
そういうの。
確かに
知らん女の子ちゃうけど、付き合ってない女の子との2人乗りやったりとかさ。
行ったことあるカラオケ？
あるよ。お、もちろん。だって俺はミッチーとも行ってるからね。もう20上のお姉さんと行けるからね、はい、これは。
いやでも俺あれやわ、付き合ってすぐ、高校1年付き合ってすぐにカラオケ行った時はもう言うたらほぼ付き合ってない関係と変わらへんやんか、距離感的に。
まあまあ、
だからめっちゃ緊張した
記憶、ドキドキやよね。
そう、めっちゃ緊張したし、何歌うかめっちゃ悩んだ記憶もあるし、うんうん、何歌ったか覚えてる。
覚えてんねや。
覚えてる、初めて。
そんなの全然
好きな子の前で披露した曲
ないよそんな。フライデーチャイナタウンかな。ミッチーに合わせてフライデーチャイナタウンとか歌ってるやつ。ワンズとか。
俺はね、イエローモンキー。楽園。
楽園。
イエローモンキーの楽園。
つながってきた。
知ってる、みんな、イエローモンキーの楽園って
曲。聞いてないね。
いい曲やで。その時から俺パライスやってた
よ。パライスやったかもな。
なんであれ歌ったんやろ。
土地ってパライス。
あ、なんでイエローモンキー歌ったんやろ。
まあな、別にお前そんなイエローモンキー好きみたいなイメージもないけど、
ね、もう教養として知ってるぐらいやったけど。いやいいよね、女の子とカラオケ行きたいな。語弊があるな今の。
語弊しかない。
楽しいカラオケ。
語弊もない、ほんまにただの欲望。正直なだけ。
10代に戻って、
正直なだけ。
女の子と遊びたいな。行
きたいな。ドゥフドゥフ。正直なだけ。
彼女にそんなことバレたらね。
どうせ始まってんの、
祭りの後です。
祭りの後。
この前行けばよかったな。
あの時
この前久々にな、遊んだからね。
え、あー、ソファーの時。陣地の時。
陣地の時
ね。
あの
もうあれもな、家かいや
けど、まあ別に喋るほどのこと
でもないんですけど、マジ余談やねんけどな。
あのウニコに一緒に家具見に行ったっていう回です。
ヤブタとヤブタの彼女と俺とでね、
うん、そう。そしたら店員さんに俺と陽一が収容できるサイズのソファーをおすすめされたっていう話。
俺らがなんか横に、なんかその彼女が
カーテン
買いたくていうウニコに行って、うん、でまあ俺らはさ、まあ、あんま口出してもじゃないけど、うん、まあなんかちょっと飽きてじゃないけどさ、うん、ソファーに、ね、横並び座っとって、なんかこれ今明日何食べるみたいやなとか言って、そうだから喋ってたら、なんかあの接客しに来はってさ、
ウニコの
お姉さんが。でまあなんか最初どっちの手かなと思って。俺らが同棲始めると思ってるかなとか思って。
で店員さんが彼女の方あの、うん、指して、あの同じお連れさんですかみたいな言って、用事が違います。
違います。
って言ったから、うん、もうああもう始まったやんって思って俺は。
あ、面白かったな。
やこのね僕らちょ身長186と177なんですけどみたいな、いやこれぐらいのサイズがちょうどいいですよねとか、
そうなんですよとかで、これここ固めてねとか、そのクッション取れてねとかいろいろ言ってくれるのに、もうめちゃめちゃでもほんまにいい椅子やってな、
いい椅子やった、
いいソファ
ー、ジッチっていう ZIZZI
確かそうだな、
のあのブルーグリーンみたいなの、あれよかったな、
よかった、
ちょっと諦めてないからな、
そう買えよほんまに。
いや店員さんが多分途中からあこいつら買わへんけどいいやつらやと思ってくれたのか、もう仕事そっちのけでずっとついてきてくれた、
そうやな、こっちもありますよとか言って、
いや結局マジで1時間あのお姉さんを笑わせる だけの時間だったの。
そう付き合わせてもうたよな、ほんまにあの人がいい人やっただけ
や、いい人やったな、勉強にもなったし、
だったね、
いやウニコの家具全部快適ですね、
そう
缶オケないんですか
ゆりかごから墓場まで言うて
あの人いい人や
った、いい人やったな、
あの人桜の素質ある
気持ちよかったな受けるから
な、
うん、
提案も引き続きしてくれ
してくれるし、
1時間みっちり
お仕事大丈夫ですか買ってほしかった なまだ諦めてないからね、
いやあれよかったな、
ちょっと出すし、
え、ほんまに
もう買うならね、
俺2万で陽一10万、
おいオレンジほなオレンジ
いやもうそれ久々になんか収録外でいろいろ回った な,
そうやな、
もつのお店行って、
いや確かにね、
ドープ
楽しかったね、
あれ美味しかったな、
美味しかったやろ
な、あ確かにあの流れでカラオケ行っても全然よかった、
ね、確かに
うん、
まあ、みたいないろんなことがあった、
いろんなことがあった
のこの半、
はい、
1ヶ月ぐらいか、
まあまだあと 5,6 本ぐらい同じようなエピソードあるやろから、それで満開
なるほど、
お前の目標は
出し尽くしで
三髄で満開、
あーそれすごいで、
もう涙枯らせ
濡れをかけあげるわ満開だったらびしょびしょのをかけあげる、
うん、ということでね、あの恋愛のお便りもねなんだかんだ毎回来るので、
そうやな、
楽しませてくれて本当にありがとうの気持ちでございます、
パシシやね、
まやねということでね、日の川サービスエリアは何通目や、3通目
3通目
なんかその2、3通目ぐらいの人多いな最近、
うんうんうん、
いいことや、ええことやほんまに、初
オタやね、
そうや、初オタもずっと来るしね、
そうね、
今週もやったけど、でまあ引き続きね、ネオ50楽園はお便りが来たら、
うん、
週1回か2回とかで言ってたんですけど、
もう収録でき次第やからな、最近は
もうちょっと約束ができなくなってる、
そう忙しい、
そう
で、まあ、とりあえず年内はなかなか、まあ、これは出すとして、
これは出すとして、で1月14日はネオゴジラ楽園の新年会、
新年会、
はい、
目白押し、
目白押しです、ということでね、引き続き、
うん、
お便りどんどんお待ちしておりますので聞いてください、
吉永ね